で定刻になりましたので、第3セッションを開始させていただきます。第3セッションは近代化とナショナルリズムの政治思想ということで、3件の報告、それに対してはお二方の討論、それから質疑フローからの質疑応答ということで進めさせていただきます。本日司会、富士東京大学大塚が進めさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。まず第一の報告者、まず最初に提示を申し上げますと、3名の方の報告30分程度ずつお願いいたしまして、そこで、5分間休憩、そして討論者の討論をいただきまして、フロアからの質問というような手順で進めさせていただきたいと思います。それから途中の休憩の前に、この手前の方に質問用紙がございますので、質問フロアからの質問がございましたら、そこに必要事項を記入の上、司会者の方までご提出いただきたくお願い申し上げます。さあ、それでは報告に移らせていただきます。まず1番目の報告、静岡県立大学の平山陽先生にナショナリズムの根拠、具体的な場合というテーマでご報告をお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ああ入ってますか。入ってますね。はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。ですね、こういう資料があるんですが、ちょっとだけの説明いたしますと、発表資料としてですね、まず原稿の部分と、それから、追加論考というのはね、権田先生の方からドイツとの関係をちょっと語れということを入れているのに、もともとの原稿に何も触れるところがなかったので、私は別なところで今まだ発表してないんですけれども、ドイツ思想と日本の近代という、文章を書きましたのでね、それを参考にということです。それから、最後のところにですね、最後というのは12ページ、なんですけれども、以降なんですけれども、これは今これから発表する、発表の内容を、保管する、資料といいましょうか、図とかそういったものなので、やり方としては読み上げないで、この大体この1とか2とか3とか4で何が書かれているかについて、語りつつ、その証拠のようなものをですね、示して、こうなんですというふうにしようというふうに思います。で、それからもう一つは、この発表原稿は私としては、ナショナリズムという課題を与えられたときに、福沢のナショナリズムの元々の時間的に遡ったナショナリズムの根拠というのを、論じようと思って書いてしまったんですが、政治思想学会的な立場から言うと、これはちょっとね、時間的なその先のことを言ってるんじゃなくて、そのむしろ理由といいましょうか、根源といいましょうかね、そういったものを、期待していることが多いのではないかというふうに思いまして、後半といいましょうか、全体としてはこの説明を、全部でやるわけではなくて、ある程度、皆さんがひょっとするとお気になりたいと思っているかもしれない、例えば脱ラウンの問題ですね、そうしたものとも、についてもちょっと語りたいと思います。ナショナリズムとどういう関係があるのかということを話したいというふうに思っております。それでは始めさせていただきます。この私のこの発表というのはどういうことかというと、福沢のその若い時の伝記的な資料というのは極めて乏しいというところが発想の原点にあります。で、どういうことかと言いますと、ここにも書きましたけれども、この資料の通りの1番目のですね、何段落目に書いたかな、最初の2段落目ですね。つまりですね、お父さんの百助とかお兄さんの三之助の中津時代 の筆跡が残ってるのに、福沢に関する自筆 の筆跡が全く残ってないんですよ。勉強してたんだからノートが残ってても不思議はないはずなんですけども、何もない。それから書簡もないんですよ。で、いつぐらいからの書簡が発見されてるかというと、それは適塾に入った後ですので、20歳を超えてから後なんです。つまり20歳までの、要するに肉質が全く残ってないのは おかしいではないかというのが、私は最初に思いました。で、ないものについて語るというのはちょっとなかなかトリッキーと言いましょうか、難しいところなんですけれども、実は自伝に書いてあることは嘘なんだというふうに 一種の告発をした人物がいるんです。それがその渡辺怒り丸という人物でして、これは何かを隠しているの五段落目ぐらいですね、下の方から2番目の、大水園遺構というそういう原稿が残っております。でこれは別に私が発見したわけではなくて、小久保先生という方ですねが、主に研究をなさってまして、ちょっと、後ろの方のページでいうと、はい、14ページ、福沢諭吉年鑑の方に、こういうふうな論文が載せられていて、これ後でまたちょっと触れるかもしれませんが、この中に書かれていることが、福王辞典で隠されていることをある程度こう示唆しているという、そういう構造になっております。どういうところが、それでこの渡辺怒り丸というのは、福沢のうちのすぐつい近所に住んすぐそばに住んでいた、神主といいましょうか、神主さんの息子さんで、国学の研究者です。で福王辞典の中ではこの人の名前は実名では挙がっておりません。で増田宗太郎の師匠として工学を極めている偉い先生がいたというふうに書いてあるんですよね。実名が書かれていない人です。で増田宗太郎は、実名で書かれていて、これは福沢の、また老いにあたるということですね、親戚でもあるわけです。つまり、福沢のその、人間関係というのは、福沢に親しい思想的にも近い人々と、福沢とは対立する思想の人々との二通りに分けられるということですが、これは一体いつから人間的な対立が起こったのかという、それはまたもう少し経ったら説明いたしますが、ちょっと戻りますが、この怒り丸はですね、なんで大水園遺構を書いたかというと、これは福王辞典が時事新報に連載されている連載された直後に書かれてます、分かってます。1899年頃に作られてる。で出版しようと思ったらしいんだけれども、原稿にしか残ってなくて、その中で注目すべき要点というのは、大体その今ここで書いてある通りのことでございます。例えばですね、辞典の中では奥平生という家老とはすごく仲が悪いというふうに書いてありますね、自分は憎んでいたって書いてあるけど、お前はって言ってもおかしいですね、諭吉は要するに生きの腰巾着のようなもんだったと、つまり実際は媚びへつらってて、彼の引っ張りで、出世したのになんでそんなこと言うんだというようなことが書いてあることです。それから、奥平生とかですね、今泉郡司といった服部五郎兵衛、小畑孫三郎、こういった人たちは、比較的、藩の中の上層部、上司にあたる、上司というのはつまり、侍階級ですね、つまり馬に乗れるというか、いわゆる石高取りというか、そういった人たちは和元りですね。それから福沢兄弟、これは歌詞ですね、大橋六助というのもやっぱり歌詞なんですが、お母さんのいとこにあたる人です。で、水島六兵衛、これは後でまた出てきますが、やっぱり歌詞 のリーダーです。それから渡辺怒り丸、これは神主さんですね、歌詞や神職の指定も野本信条の弟子なのに、自伝では野本信条について一言も触れていない、これはおかしいではないか。それから新行の楽譜は三術の重視、保足万里それからの弟子なんです。それから尊王思想、第三陽の、弟子であるということでだったんだけれども、間接的に自伝では間接的に前者、つまり保足万里については藩の中で尊重されていたということは書いてありますね。三之助の記述の中で、自分のお兄さんは保足流の三術を学んでいたという記述があるでしょう。これ誰によって学んでるかは書いてないんですよ。つまり新庄だとは書いていない。でこの野本新庄というのは藩校の校長といいましょうかね、藩校の教授といいましょうか、そういう方です。で、実は福沢百助の親友でもあったわけです。で、自分のお父さんの親友で自分自身も学んでいるこの人物のことを全く書いていないのは不自然だと、自分の師匠についてなぜ何も語らないのかと渡辺怒り丸は怒っているということです。茂石と書いて怒りと読むそうです。でですね、すいません、またちょっと資料を前後しますが、12ページをちょっとご覧ください。この家系図なんですけれども、ちょっと一発目でパッと見ただけでは見にくいかもしれませんね、人間関係が分かります。大体親戚関係にあるんです。どういう関係かと言いますと、一番上の段の一番左の上が渡辺家ですね。で、渡辺家の、怒り丸から見ておじいさんの娘ですから、おばさん おばさんというのが増田家に嫁いでます。で、増田家に嫁いだこの、人は宗太郎のお母さんであるということですね。つまり宗太郎は渡辺茂名という神主、小兵神社の神主で、国学の研究者の孫であると同時に、増田家というのは、橋本家に浜右衛門という人が、わかります？増田家というのはその右側にありますね。で、浜右衛門という人物がいるでしょ。橋本浜右衛門、この橋本浜右衛門は誰なのかと言いますと、この橋本浜右衛門は、その右側の橋本家と書いてありまして、なんと、おじゅんさんのお母さんであると、あ、 お父さんであると。したがって橋本、浜右衛門の孫が、実は福沢諭吉でもあると、そういう関係になっております。それから、大橋六助という人物は福王寺伝ではたった1回しか出てきません。その人物は、この人間関係で見ると久光の、増田久幸という人がいるんですけども、その人の、わかりますかね、増田家というところの、2段目の、左から3、右から3行目ですね、の1回だけ出てきますが、したがって宗太郎にとってみればおじにあたる、順にと福沢のお母さんにとってみればいとこにあたるということです。こういった人々というのは実は福沢の諭吉の出世をあんまり心よく思わなかった人たちで、なぜそう思わなかったのかというのは今ここに出てきた示唆されているということなんですけれども、福王寺伝に書いてあることは嘘ばかりだと言って、腹を立てた渡辺怒り丸のおかげで残っているこの大須以降によると、基本的には自分たちのやったことを 無視していると、自分の師匠、野本新庄のことを、軽く見ている、そのことが不満だということですね。で、これで一応一が終わりまして、天保の改革については簡単にも説明しませんで、どういうことかというふうに言います、すっ飛ばして申し上げますと、一体福沢はなんで自分の藩校の師匠である、自分の、師匠である野本新庄を無視したのかということについては、結局ですね、彼の考え方というのが、水戸の、要するにいわゆる水戸学との関係が非常に強くてですね、国学派でもある側面があった、その部分を隠したかった、自分もまたその国学の研究者の弟子であるということを隠したかったんだろうということが推測できます。実は白石正山も野本新庄の弟子なんです。ところが白石正山は純粋に中国古典学だけをやっていたので、福沢の師匠として見たとしても特に福王寺伝の中の論理構成に問題を起こさないんですが、野本新庄の場合は来三陽の弟子なわけですから、来三陽の弟子に私も習ってすごく影響を受けたとなると、じゃあお前はどこから一体国学はやめにしてね、西洋学になったんだと、けしからんじゃないかという批判が出てくることが予想されると。なので野本新庄のことは語っていない、そのあたりのことがあります。で、しかしですね、じゃあ福沢の言ってることにその野本新庄のような影響が全然ないかというとそうではないんです。例えば野本新庄は解剖論というのを書いておりまして、その解剖論をどうしたかというと、徳川斉昭に提出しようとしたという記録があります。で、徳川斉昭は当然解剖参与 であって、その前に実は時期的にはそれより前に提出してるんですけれども、それぐらいいわば水戸の人々との関係性が深いというのが分かります。で、その理由はちょっと書きてあって口頭で説明するのは難しいので、この、原稿の方を読んでいただければ分かりますが、私が非常に注目したのは、こういうことです。具体的な証拠は福沢が隠しているので分からない、分からないけれども、例えば、水戸学系のこの思想と福沢の言っていることは近いではないかと、あるいは思うようなことがやっぱり出てきますね。で、一番多くの人が感じるのは学問のすすめの書編の後半部に出てくる、いわゆる愛国心の苦笑用の部分です。で、この部分は何が一体原因なのか、その福沢の福王寺伝を読んでも、福沢が残しているその、刊行されている文献類を読んでみてもよくわからないですね。突然出てくるような感じがする。しかし、彼が隠しているのがひょっとすると水戸学であるというふうに推測すると、その部分の原因としてこの言葉が出てくることがわかるというようなことがあるわけです。で、私がここの時今回発見したというか、多分これは初めてだと思うんですが、 つまりですね、こういうことが起こっております。ですね、リッドル来航というのがあります。これはペリー来航よりも7年ぐらい前なんですけれども、その時はリッドルというのは江戸湾まで入らなかったので、江戸の人々は要するにアメリカの軍艦見てないんですよね。ところがこれで来られたら大変だというんで、幕閣は震撼いたしまして、それでその、安倍政宏という老中が、謹慎中になってた、謹慎になった理由はここにも書いてありますが、申しませんが、謹慎中だった成明を、引っ張り出すと言いましょうかね、謹慎中でありながら、自分の個人的なその、なんて言いましょうかね、相談相手にするんですよ。でその時に砲術をその解禁すると、砲術を研究することを解禁すると、これは諸藩の藩兵を強くするんで、幕府は今まで やってこなかったんだけれども、仕方がないんでやるということで、それについて その、解剖の通達が出されます。でその時 の最速というべき文章がこの、私の原稿では3ページ目のですね、ちょうど引用されているこの文章なんです。で原文についてどこから引いたのかというふうに思われると思うので、一応資料の方でも挙げておりまして、ですね、これはすいません、解剖論については15ページにあります。解剖論については15ページ、それから、この伊勢の神の御私光達の覚えというのは16ページにありますので、ご覧ください。全文が書いてあります。で私が引用した部分はそのある、なんて言いましょうかね、サビと言いましょうか、一番中心になっているような部分のところで、だいたいこんな感じでいいんですよ。日本国中にあるところ、貴賤上下となく、万一遺族ども御国与もないがしろにしたる不敬不法の働きとわらば、誰かはこれを憤らわざらん。しからばすなわち日本全国の力をもって愛拒み候主位なり、愛わきまえ候らば諸侯は藩兵の任を忘れず、御旗本はの諸子御御家人等は御膝元にご奉公を心がけ、百姓は百姓だけ、町人だけ、命名持ち寄り、当然の筋を持って力を尽くし、その次のご奉公をいたし候儀、これ200年代将兵の宅に抑し候、御国威を奉ずる義と厚くお心がけ候へ、すなわち僧国の力を尽くし候、周囲にあたり候間、宴会の義は、愛互いに一話の力を、申し上げられ候というふうに書いてありますが、言葉の調子が私の見るところでは学問のすすめの初編の後半部に非常に似てるなという気がいたします。ただしこれは身分制を前提にしているので、その点はちょっと違うとは思うんですけれども、似てるなと私は直感的には思いました。で一体この文章誰が書いたのかということですが、もちろん確定できません。つまり伊勢の神自身、安倍政宏自身が書いたとは思えないので、誰かに書かせたんだろうと。で、藤田東子かなと。藤田東子は徳川斉昭の可愛い部下ですね。で、実際に野本新城は藤田東子が書いた日立帯という、これは徳川斉昭を、非常に賛美するそういう文献なんですが、それを持ってですね、参考にしていたということが先ほど の国母さんの論文の中に出てきています。つまり野本新城が頼っていた相手が、徳川斉昭だったのは、そういう いきさつがあったということが、分かるわけです。これはですね、14ページですね、14ページ、ちょっとだけ線を引いておりましてね、はい、これの14です、はいはい、どうですか。で左の下側、これは福沢諭吉年鑑の、41ページということですが、で解剖憲白書が野本の手で徳川斉昭に比例されたり、でこれはここであります、ね、世の野本先生に見うるや先生示すに日立曜日反響録を持ってす、曰く闘魂の、事情を知ることに至る。これは大水苑遺構の一部からの引用ですので、こういうふうにも書いてある。つまりこれは渡辺碇丸は要するに自分の師匠である野本は、日立帯を参考にしてたということを言っているということです。 で常陸帯の中はどういうものかということをこれもご存じないかもしれないので、言いますと、これは18ページに一応また一部が引用されておりますのでご覧ください。18ページでございます。これは謹慎処分を受けた斉昭を弁護するために東湖が書いたものです。東湖自身も謹慎しておりましてね、しかし、書いたものは発揮にならなかったらしくてプリントされております。でプリントされたものを読んで感激した人で一番有名なのは吉田松陰でしてね、で吉田松陰はそれでわざわざ水戸まで行って講道館見に行くというそういうふうなストーリー展開でして幕末ものを見てくると出てきます。つまりこのいわば政治的パンフレットは非常な影響力があったんですけれども、今我々はこうしたものがあったということをよく知りません。で、その時にこの常陸帯の中に藤田東湖の語る徳川斉昭の意見というものが、書いてあります。で、こんな風に言ってるっていうんで鍵括弧で書いてあるのが、その部分でしてね、もし近づきたらには無に無産に打ち砕きて憂き目を見せ広告の武勇を海外に輝かすべし、たとえかばり敵目アビラルトもいささか下見して貨物など交易することを許すべからず、上も下も諸共に大和魂を磨き天下の創生一人も残りなく伏せるまでは広告の地は偉人には伏せまじと思い定め、さてその伏せるべき上すべはいかにもいかばかりにも熱く心を持ち鉄砲戦艦の備えなど揺るがせに、すべからず、鉄砲じゃない銃砲ですね、とにかくに万人心を逸にし力を合わせて新国を守るべし、これ我が、君朝な言うなおたけびしてこと聞かせたも男にして、だから我が君って書いてあるからこれは、斉昭の意見を引用しているということですね、我が藩の遺跡を憂える皆これに同じ、これ一つも切なりというふうに書いてあります。大体3つぐらいの意見が並列的に書いてあって、その第1番目に東湖がこの斉昭の意見を書いているということでございます。これが大体内容的に言うとね、原型、福沢の愛国心の原型と言うべきものではないかと、あとはごちゃごちゃといろいろ書いてあるわけですけれども、それはどういう結果をもたらしたかといいますと、その次の段階でございます。これは、一体奥平壱岐とかいう人々たちと、それから渡辺猪狩丸とか増田宗太郎とは関係どうだったのかということですね。最初は同じ門下生として仲が良かった。ところが実学派という形で法術を学んでいる専門職の人々は、藩に取り立てることになって尊王藩として後で残された人々たちとは仲が悪くなっちゃったっていう、そういうことが起こったっていうことです。簡単に言えばだから愛国心の点では自分たちの方があるけれども、自分たちは勉強ができなかったので藩地に残ってるんだというコンプレックスが尊王藩にはあったっていう可能性が高いんです。で、その人たちは結局自分たちこそ本当の愛国者なのにもかかわらず藩に意見が、全然通らないっていうようなことになりますね、で不満だ不満だということになります。これは他の藩にもいくらでも起こっていたことですね。長州藩においても例えばですね、永井詩人が率いていたグループと、それから、高杉晋作が率いていたグループがそのちょうどそれに相当しますね。それから、熊本藩肥後藩に関して言うと実学党というのが実学派で、それに対してやっぱり川上玄斎という佐久間正山を暗殺したグループなんかは尊王党っていうかね、そういう政党になってる。つまり、各藩の中に小さなグループほぼ同じタイプのグループがあって、彼らがそのいわば、最終的には井伊直弼の暗殺をするということです。で、彼らだっていうのはこれは水戸藩における、尊王党ですね、水戸藩の中にはもう一つ諸政党、つまり講道館出身者を通信する上司グループもありまして、その2つの対立というのは全て尊王党は尊王党同士で横のつながりがあり、実学派というかその反抗派というか、そういった人々たちは反抗派というのはつまり学校ですね、派同士は横のつながりがまたあるという、そういう形で連携していたということが、分かります。でこれが当時のね、まだ幕府が存続していた頃の、福沢の、原風景であるということなんです。で、じゃあ一体これはもう少し話を進めます。これは一応今残っているこの原稿の中身なんですけども、話を続けますと、一体これがどういうことかってことですね。つまり水戸学が原型だから、福沢のナショナリズムはこう対外拡張的なのかというような疑問が生じるかもしれませんが、 その私がそう言ったからといってですね、あの特にこの当時のテキストを読んでも、まあ、水戸学自体は愛国心として自分の国を守るということは言っていても、 それをですね外にまで拡大させるというようなところはほとんど見出せませんね。で、出せないのは当たり前で、まだ船が一隻もない段階でどうやって一体植民地作るのかということで、これはあのずっと後になって、つまり1930年代になって非常にその操作された形で水戸学が再読み組みされて作られた、まあ、伝説といいましょうか、神話というか、あのそういったものだと思っております。で、1830年代 の、 まあ、徳川斉昭は自分のグループを他藩にも作りたかったわけだけれども、それはあくまでその砂漠といいましょうかね、幕府の体制を維持したまんま、自分の考えを幕府に、まあ、入れると、つまり慶喜を将軍にしたいっていう、まあ、そういう感じだったわけでございます。で、つまりこういうことになりますね。そうなるとね、福沢の場合こういったところから始まっていて、それから後に私の考えでは、福沢がそのどっかで転校してですね、その、領土拡大のそのいわば意欲を持ったというようなものは、私はあの福沢のテキストをそのまま読んでる限りで全く見つけ出すことができません。つまり、福沢のその福沢が書いたと分かっているものの中で領土が欲しいと書いてあるところは一言もない。私は発見できてませんね。では一体何によってそれができた、まあ、言われるようになったかというのは、これはあの私前の本で書いたようにですね、結局は、まあ、石川幹明というその福沢の弟子がですね、まあ、自分で書いた社説を福沢全集に入れたことによって、まあ、作り上げられたものであるというふうに私は考えております。で、1932年にその伝記と、それから33年に、まあ、論説集であるところの続前集が作られているので、それより前の福沢の伝記には福沢の対外的な、拡張の意欲というものは全然出てこないんですよ。つまり死んでから30年間は全然出てこない。死ぬ前にもそういうことを言われたことはないですね。なぜかというと、福沢の晩年というのは、今はあの論説によって、なんだか今はというのも難しいですが、例えばあの遠山茂さん の福沢歴史なんかを読んでみますと、なんかその日清戦争の頃から急激に展開してですね、侵略主義者に変わってしまったとい うんだけれども、その証拠は全部あの署名論説ではなくて、無署名論説によって作られている。無署名論説というのは基本的に誰が書いたかわからないわけですね。福沢が書いたものがあるかもしれない。しかし、まあ、石川幹明の言い分によれば彼自身が書いたものだと言ってるわけで、そうなってしまいますとですね、要するに石川幹明が言いたかったんじゃないのということになってくるわけです。で、これがですね、まあ、現在 の福沢に関するステレオタイプなものの見方ですね。最初は良いナショナリズムだけども、後からだんだん悪くなる。どんな人間でも心は最初は清くてもですね、だんだん金とかもらうともっとお金が欲しくなるみたいな話に、非常に、まあ、よくあるような、ストーリーになってしまっていると。で、それは、まあ、遠山茂樹さんが、まあ、ダサ論を初めに紹介したのが1951年で、有名になったのは1967年です。もうはっきり分かりました。で、それで見てみますと、つまりダサ論というのは1885年に発表されてから33年に続前集に含まれるまで約40何年間、誰にも引用されたことがない文献である。51年に遠山さんの論文が出て、少しは評価されて、評判になったかもしれないけれども、基本的には服部思想さんがそのダサ論はすごくこの自分の意見にとって好都合だというんで、あちこちで触れ回るんですね。それで、まあ、だんだん名前がこう出てくるというような、ものであって、さほど私としても、そのつまり福沢自身が一言も自分のが書いたと言っていないだけではなく、原稿も存在していない、全集に入ったのは33年であるということを考えて、それを大きく言うということ自体に、非常な疑問があるというのが、まあ、私の考えでございます。大体これぐらいで、
はい。